次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会。霞ヶ浦導水は来年度から通水ができるのか、また試験通水の段階から塩分遡上しやすい時期に送水して効果を出してほしいが所感は、との質問に対し、県は国からは不測の事態がなければ来年度中に石岡トンネルが完成し速やかに通水を行う予定と聞いている。県としては早期の事業効果発現のため中川の塩分遡上が多い春先にも送水を行うよう国に求めていくと答えました。次に県職員が全体の奉仕者という大前提のもと使命感のある人材の採用への取り組みは、との質問に対し、県は県職員としての使命感や役割を理解してもらうためにインターンシップや出前事業を実施し、特に若手職員との意見交換などを通じて仕事の魅力ややりがいを伝えている、と答えました。他に県北振興のための企業誘致などへの位置づけ、鹿島セントラルビル事業譲渡後の運営状況なども質問しました。次に防災環境産業委員会。茨城業務改善奨励金の申請状況は、また設備投資が要件であり経営が厳しい事業者は活用が難しいと考えるが本事業の狙いは、との質問に対し、県は本年度の申請件数は当初想定の約 1.8 倍となる見込みである。経済の好循環を促すことが重要なため賃上げに取り組む企業を支援し生産性の向上を図ることで持続的な賃上げにつなげる、と答えました。次に在住外国人が孤立せず日本社会に溶け込めるような誰もが住みよい社会の実現に向けどう取り組むのか、との質問に対し、県は茨城ネイティブコミュニケーションサポーターを通じ日本のルールを伝えるほか地域住民との架け橋となることで外国人との共生を図っていく、と答えました。他に東海第二発電所の火災にかかる報告書への受け止め、災害時外国人支援研修で把握した課題なども質問しました。次に保健福祉医療委員会。ハラスメントは職員側の対応に起因することもあると考えるが、今回策定した県立病院のカスハラ対応マニュアルではどう対応するのか、との質問に対し、県はマニュアルでは礼儀正しい態度や言葉遣い、患者に寄り添う姿勢などを強調した。これらを具体的な行動基準として、ハラスメントを生じさせない組織づくりをしていく、と答えました。次に、茨城を食べよう、野菜パワーで未来を変える健康投資推進事業で、野菜以外の肉類もプレゼントとした意図は、との質問に対し、県は健康増進のため、野菜の摂取量増や、血圧測定の習慣化などを目的とした事業だが、キャンペーン参加の動機づけとして、常陸牛などのブランド肉も商品に取り入れた、と答えました。他に、新県立病院における小児医療のあり方と先進事例を参考とした整備の検討、児童虐待件数の増加要因と解決のための方策なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。本県のフィルムコミッションのロケ支援実績について、令和6年度の経済波及効果が増加した要因と、ロケ地を活用した魅力発信の取り組みは、との質問に対し、県は、昨年度は宿泊を伴う大型作品の誘致などにより、 経済波及効果額が増加した。引き続き本件が舞台となる作品や全世界に公開する大型作品などを積極的に誘致し、ロケ地を活用したロケツーリズムまでの展開を目指したいと答えました。次に、本県における新たな米の高温耐性品種の育成状況と今後のスケジュールは、との質問に対し、県は国の研究機関とも連携し、高温に強く食味も良いなどの特徴を持つ3種類を品種の候補として育成中である。最短で令和10年度の品種登録出願を目標としていると答えました。他に、茨城を食べよう収穫祭の開催目的と今後の展開、田んぼダムの推進に向けた理解促進なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。道路利用者の安全確保の観点から、道路除草は重要だが、限られた維持費での対応は困難だと考えている。整備時の暴走対策の取り組みは、との質問に対し、県は現場状況に応じ、道路整備時に暴走タイプの縁石などを使用し、草が生えにくい製品を採用している。また、中央分離帯や糊面などをコンクリートで被覆し、除草面積を減らす対策に取り組んでいると答えました。次に、工業団地を整備し、企業誘致を進めているが、工業団地の売却益以上の効果を得る必要があると考える。企業誘致の具体的な効果は、との質問に対し、県は、立地企業における雇用創出、地域経済への波及効果として、地元企業との取引拡大などの効果を見込んでいる。また、法人事業税や固定資産税などの税収増加が期待できると答えました。他に、新規立地企業の雇用調査、水道事業経営統合に向けた課題なども質問しました。最後に、文京警察委員会。校内フリースクールの設置など、児童生徒の不登校対策にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、校内フリースクールは様々なメリットがあり、市町村に設置を促していく。欠席が続く子どもへの相談できる専門家の紹介や、教育支援センターや民間フリースクールとの連携により、学ぶ場所を選べる体制を作っていく、と答えました。次に、違法なオンラインカジノによるギャンブル依存症を防ぐため、教育や福祉との連携も含め、どう取り組むのか、との質問に対し、県は、茨城県依存症対策推進会議に参画し、医療機関や民間の関係団体などと連携して対策を講じているとともに、学生向けの非行防止教室を実施している。依存症の相談があった際は、相談窓口や自助グループなどを案内していると答えました。他に、金属等へのさらなる対策、公募校長の任期と評価の方法なども質問しました。